はい、じゃあ人生から人生からっていうか人生を伺っていきたいと思うんですけど、
はい、
秋府中、
はい、秋郡府中、
府中町からですかね。
はい、
でそこで陸上始めたのはいつぐらいからですか？
小学5年生。
5年生の時、はい。それまではスポーツは
水泳を
水泳やってて、
4歳からやってて、うん、で小学校を卒業するまでは、うん、もう水泳が週4ぐらい。で、選手コースにも入ってて、試合とかにも出てたので、うん、そっちメインで、
なるほど。
で、小5から週1で陸上を入れて、うん、だから、水泳、水泳、陸上、水泳、水泳、水泳、みたいな感じでした。
なんか水泳は良かったんですか？水泳で行くってあんま考えなかったんですか？
やっぱ、なんか、これだけ練習しても県で一番になれなかったんですよ、水泳は。週4も朝から晩まで泳いでも、県で一番取れなかったのに、たった週1の練習で県で一番になって全国大会に行けたから、だったら練習しなくていい方がいいや、みたいなのもあったし、なんか中学校のその水泳部に入るときに、その外のプールだったから日に焼けるなと思ったし、
なるほど、
冬の練習どうなるんだろうっていうのもあって、陸上にしましたね。
なるほど。子供の時はどんなお子さんだったんですか？
いや、めっちゃやんちゃでした。
やんちゃ。
はい。
やんちゃじゃなかった人今まで来てないですよ。ここには。今のところ統計でいくと。
うん、めちゃめちゃやんちゃでしたね。もう本当に走り回ってよく怒られて。
授業とかは何が好きだとかありました？
なかったですね。でも強いて言うなら、この家庭科の調理実習とか。
調理実習はね。
はい、
まあ食べられるぐらい。
何も考えなくていいし。
なるほど。そうか。うん、親御さんとかでなんかいろいろ言われたこと覚えてます？ちっちゃい時に。これよく言われたな。
めっちゃ怒られてました。
怒られた。
今でも、うん、母親には怒られるんですけど。
今でも怒られちゃう？
怒られます、怒られます。本当に怒られますよ。
はい、
怒られるんですけど。やっぱ中学2年生ぐらいからちょっと、ぐれて。
ぐれて。
はい、はい。はい。ぐれて、なんか、授業出なかったりとかで。はい、はい。校長室に親が呼ばれるとか、そういうことがあって、それまでうちの父親が金髪だったんですけど、
はいはい、
その中学2年生から3年生の間は黒髪にしたっていう伝説とか。
なるほど。お父さんがね。
はい。親が親なら子も子だみたいな感じで思われたらいけんとか言って。
なるほど。
はい。
そうか。
黒染めしてた。
これやりなさいとか、こういうのとかあんまりなかったですか？
ないですね。うん、なんか、怒られるって言っても、なんかおやつ食べたらいけんって言われて、取ったことを、なんか、隠れて食べて、夜ご飯なしって言われたり、ただなんか、麻婆豆腐が嫌いなんですけど、
あんなに美味しいのに？
いや、めっちゃ嫌いなんですよ。ほんと食べれなくて、で、その夜ご飯に麻婆豆腐だったら、って言ったら、夜ご飯なしとか。
なるほど。出されたもん食えよと。なるほど。そういう感じの、
だった。そうですね。
うん、
あとは本当、人を傷つけたらダメとか。
ダメとかね、
うん。自分がされて嫌なことは絶対にしたらいけんとか、うん、仕返しとかも絶対したらいけんっていうのは、よくよくお母さんに言われてました。
兄弟は？
は、姉と弟がいます。
姉と弟さん。で、中学校に入ったら、なんか、ぐんぐん早くなったって感じですか？
そうですね。そのハードルをやり始めて、はい、うん、で、4種競技に出会ってっていう形です、
ね。うん。で、4種は全中で一番なんでしたっけ？
あ、はい、3年生の時に。
うん。うん、それはなんか、グイグイいったとか、なんか予想できた感じか、それともすごい？
ああ、でも中2の時に3番だったので、来年は一番取りたいな、みたいな感じ、必然的に思ってました。
どれが一番好きでした？四種競技の中で。
やっぱハードルが好き。
ハードルが好きだった、
はい、
うん。じゃあ必然的に高校に入ったら。
いや、本当は七種競技をするつもりだったんですけど、その、広島南高校に、
はい、
行くにあたって、マイルリレーを走ってほしいから、七、
うん、
種競技はやめてほしいっていうふうに言われて、ああ、わかりましたってなって、ハードルに絞ることになりました。
南、近くっちゃ近くだから。
あ、近いですね、うん、はい。
そうか。なんかいろいろでも選択肢あったんですね、きっと。
そうですね。
全国でね、一番だとね。はい、まあ南がいいかなっていう。
そうですね。やっぱり家から通えるっていうところが一番大きかったですね。うんうん、
で、高校時代に3つ全国取ったと、インターハイで、はい。
うん。
この時代はどんな感じだったんですか？
必死でしたね。とにかくその1年生でまず優勝できると思ってなくて、優勝、その中学1年生の時に、ジュニアオリンピックで中1の時に優勝して、うん、で、その時に、あ、3連覇したいなって思ってたんですけど、うん、中2の時3番になって、
高2、いや、中学校の時
ですね。はい、そのジュニアオリンピックで3連覇できなかったんですよ。中1と中3は優勝できたんですけど、中2だけ取れなくて、で、そのここのインターハイで1年生で優勝した時に、達成できなかった3連覇っていうものを、うん、こう、チャレンジできる権利を得れたので、もう一回ちょっと3連覇狙ってみようかなっていうふうに心で思ってました。
うん。で、やったわけですよね。
はい。
どんな練習やってたんですか、高校時代は。
全然なんかそんなもう走り込みとかもしてないですし、なんか試合で作ってった感じですね。
はい、
なんか、基本的には体の動かし方っていうところにフォーカスを当てた練習だったので、
うん、
全然、そうですね、単調の練習、そのマイルも走るってい うのもあって、
うんはいはい、400系ね。
はい、うんで。そもそもその短い距離が好きじゃなかったので、単調系をやってたので、ハードルの練習っていうよりかは、
うん、
長い距離をなんかみんなで一緒に走るみたいな。
うん、肘山とかも走りました？
走りました、走りました。
そうね、
はい。
見るだけで嫌になるなと。
本当嫌ですよね。地獄坂ですよ ね。
そうか。じゃあ本当に高校時代までの背景でいくとあんまりハードル集がないですね。
ないです。
ハードルの技術練習もそんなにない。
全然ないです。はい。
でも試合に出るのはハードルだったんですよね。
ハードルと100と 4K とマイルに出てて、
ね出てね、
だから3日間で12本。
はいはいはい。
だったので、そこで多分基礎体力とかの練習になってたし、うん、多分試合が一番の練習になってて、うん、そうですね。だから全然普段の練習がきつかったかって言われたら、うん、プラスアルファで自分がしてるぐらい、そんなにきついイメージはなかったですね。
なんか大体代表的なこんな練習してましたってありますか？高校時代に。
ないんですよね。まあ、うん、セット走ぐらいですかね。その120、180とか、
うん、
の繰り返し。
なるほど。
とか、
うん、
まあ、アップの時に、鉄棒で、懸垂逆上がりと、
うん、
足上げ腹筋と、懸垂して、とか。ほ、
うん、はいはい、
そんな感じです。
なるほど。まあ、もうごくごく一般的
ごくそうです、そうです。ほんと普通の、
うん。
うん。
で、インターハイで3年生になって、優勝した感じですかね。
うん
その頃にはどんな感じに思ってたんですか？こう、将来っていうか。
いや、ほんと正直、うん。
世界大会とか出ちゃうかも、オリンピック出ちゃうかもって思ってました。
全然。
思ってなかった。
思ってなかったんですけど、うん、子供ながらに、求められてるなっていう、
その。なるほど。
メディアの方から、
うん、
2020のオリンピックも決まっ、東京オリンピックっていうのは決まったので、はいはい
うん、
そこに向けて言わなきゃいけないんだろうなっていうのを、
なるほど。
なんか子供ながらに感じてたので、思ってなかったけど、うん、言わなきゃっていう。で、言うことによって自分にすごくプレッシャーがかかってきて、でも気持ちは追いついてなくて、うん、もうとにかくインターハイ3連覇した後は、もう解放感がすごかったんですよ。重圧が結構あったので、
うん、
やっと解放されるって思ったけど、次はオリンピックを目指さなきゃいけないのかとか、その、高2の時に日本選手権で、
うん、
入賞したので、なんか、そこも、なんか、自分の中で結構、あ、なんていうんですかね。うん、まあ、その、広島に木村さんがいたっていうのもあるんですけど、うんうん、まずそ、木村さんに勝たないと、なんか、オリンピックとか代表ってないよなっていうのがあって、うん、だから必然的になんか、無理でしょって思ってたんですよ、うん。その、勝ち目がないと思ってたので、で、そういう存在がやっぱ近くにいたので、全然自分の中では、うんどうなるのかなって。でも絶対落ちるだろうな、この後っていうのは、ちょっと思ってたけど、それを言える環境がなくって、弱音を吐ける環境がなかったので、なんかそこからちょっとしんどかった
り、ね。なるほどね。大学、だから4年間はそんなに自分の中でいい思い出がないっていう感じ
そうですね。やっぱり一番は取れなくて、ま、ただ最低限、その関東インカレと全日本インカレでは、 表彰台に登るっていうのは、うん、達成はできての、できてたので、うん、最低限はキープしたかなと思ってます、う
ん。どんな感じだったんですか、大学時代の振り返ると。
いやー、地獄でしたよ、やっぱり。その、やっぱ3連覇した福部真子っていう肩書きが重すぎて、
うん、
自分はリセットしたいけど、周りはリセットしてないから、そういう目で見られてるのも分かってるから、うん、下手な走りができないな。だから気楽に走ることが全くできない。
うん、
気楽に行こう、気楽に行こうって思っても、どうしようなんか言われたらとか、走れなくなったよねとか、なんか、あ、終わったなとか言われたらどうしようとか、
うん、
そういうのを、すごいなんかネガティブにめちゃめちゃ捉えてる時期だったので、
うん、
レースに出るのが毎回毎回怖くて、
うん、
その人間が怖くなったというか、うん、なんか高校の時は、あれだけバーっと寄ってきてくれてたけど、うん、やっぱり結果が出なくなったら離れる人が離れるしっていう、はい、そういう現実に、こう、現実を目の当たりにして、人が一番怖いな、みたいな。うん、なんか、人が一番怖いって思って。でも、それでも、近くにいてくれる人の温かさっていうのも、その反面知れたから、いい経験ではあったな、と思ってるんですけど。うん、
大学時代でなんか覚えてる、このこととかってありますか？いい方でも、ネガティブなもんでもいいですけど。
でも、やっぱりその大学が、部員数が400人以上いたので、うん、まずその関東インカレ、全日本インカレで1種目3人しか出れないから、ほとんどが応援に回るっていう状況で、うん、で、その自分の同級生たちが、やっぱりこう代表に選んでもらえない中で、うん、それでもこう、同じだけきつい練習をして、で、しっかりこう、頑張ってねって送り出してくれる、そういう姿を見て、うん、なんか私が逆の立場だったら、遅れてたかなって。なんかこう、背中を押せてたのかな、応援できてたのかな、うん、毎日練習行けてたかな、とか、
うん、
そういうのをすごい考えるようになって、あ、なんか、ここで腐ってたらダメだなっていうのを、なんか、思って、うん、なんかこれだけ、その、うん、一緒に練習、同じだけ練習して、それでも、スタートラインにも立てない選手が、たくさんいる中で、自分は一番が取れないからって、しんどいしんどいって言ってる場合じゃないなって、
うん。
その、スタートラインに立てるだけでも、やっぱり頑張んなきゃいけないっていうか、
うん、
胸張って走んなきゃいけないなっていうのを、その大学生活を送っていく上で、なんか、年々その思いが強くなってって、うん、やっぱ4年目には、それなりに自分の中で結果が出せてきたので、やっぱそれは、大学で出会った、仲間たちのおかげだなっていうのはあって、うん、人の大切さというか、うん、そういうものをすごく学ばせてもらったなっていうのは思います。
大学でそこで終わるっていう考えもありましたよね。
ありました。大学3年生の時に、
うん、
もうこの大学生活で終わろうっていうのを思ってて、就活もしてましたし、
うん、
ただその4年生の時に思いのほか記録が伸びたので、うんもしかしたらまだいけるかもしれないと思って。
その時は、どういう感じにまず行動したんですか？それで。
まず、
うん、
あの監督に、
うん、
やっぱりまだ続けたいですって。
うん、
で、その、アスナビを紹介してもらって、で、それの条件が日本選手権で8番以内に入らないといけないっていうのが条件だったので、うん、でそこをまあクリア。できたので、そこからアスナビ登録してっていう形で就職先を探しました。
そうか。すぐ決まったんですか？就職先。
いやいや、全然です、
うん。
すぐには決まらなかったですね。そのアスナビじゃないところからも、こう、オファーが来てたんですけど、うん、そこでちょっとこう、いざこざがあって、うん、やっぱりじゃあアスナビでってなって、それが10月とか11月とかだったので。
もう、じゃあ半年切ってる感じですね、
そっち。そうですね、
うん。
そう、だからそこからだったので、結構遅かったですね。1月に決まりました。
なるほど。で、まあ競技を、まあ集中してやってくれていいよ、みたいな企業さんが決まってって感じ、
うん。は
で、その後に広島に戻るんですよね。
そうです。うん、はい。
それは何でですか、広島に戻るの。
コロナ禍で、
うん、あ、コロナの時か。
うん、そうなんですよ。それでちょっとその当時のコーチとも、はい、まあ、うまくいかなくなっちゃって、うん、で、負けても何も感じなくなったので、うん、そうなったら終わりって自分の中で決めてたので、あ、もう終わりだなと思って、引退する気持ち9割で、まあ、会社にももうそれを伝えて、まあ、ただ、それ
は会社入って何年目ぐらいの時ですか？
あれ2020年だったので、
うん、
3年
ぐらい。
3年ぐらいですね。うん、3年ですね、うん。3年ぐらいです。
で、その3年間は、まあ、なかなかうまくいかない時期が続いて、うん、で、まあ、会社も辞めるつもりで。
はい、うん、そうですね。会社も辞めるつもりだったし、もう陸上も辞めるつもりで。でただ、やっぱ広島に、
うん、
あの、恩師もいましたし、まあ、家族にも、ちゃんと、言ってから、辞めようっていうのがあったので、うん、広島に帰って、恩師に辞めようと思いますっていうのを伝えに行ったときに、いや、もったいないっていう話をしてもらって、
うん、
広島で、なんかやってみないか、みたいな感じで言われて、うん、広島でやる選択肢が全くなかったので、うん、あ、広島でだったら、頑張れるかもしれないっていうのがあって、で、
うん、
で、ダメ元で会社に相談したら心よく受けてくださって、うん、広島に帰って再出発っていう感じですね。
それで、その時に東川先生ですか？相談したの。
そこ、帰って1年後ですね。1
年前やった
よ、
うん。はい。で、始まってた、
はい。
で、それまでのベストタイムっていくつぐらいですか？その高校を除いて。大学時代で。
大学時代は13秒37です。
37か。
はい。
だからそっから。
で、社会人になって13秒14。
14まで行ってね。
はい。
で、そっから0.3、え
?4。
4行ったのか。
はい。1年で。
だから急激に行ったってことですね、
そうですよ。
だそこが、それ何だったと思います？その。
え、未だにわからないです。
わかんない。環境もあるし、コーチもあるし、いろんな要素ありますよね。
いろんな要素あるんですけど、うん、コーチとも、未だに、うん、コーチも、いやー、わからん。って
あ、そう。
わからん。って。これっていうのがなくて、
うん。
これをやったからっていう練習も別に特になくて、ただまあ苦手が埋まってったっていう。うん、
覚えてる苦手って例えば何かありますか？
あ、もうハードルドリル。
ハードルドリルね。
もう私、ウェイトも苦手ですし、はい、まあ、スプリント。全部ですね。
うん。それ陸上の練習全部みたいな感じします
よね。そうです、そうです、そうです。本当そうです。
へ
ぇ。本当に。
それを一個一個やってったって感じなんですか？
そうですね。はい。やりましたね。
うん。そしたら、まあ、どれが、これっていうのは言いにくいけど、なんかちょっとずつ改善していってっていう。
その本当に多分相対的なんですよね。うん、これっていう、この一つじゃなくて、ちょっとずつなんかこう、できないことができるようになってった。で、多分できない中で、できてなかったのに、その13秒1を出せるっていうポテンシャルがあったから、
うん、
多分そこに上乗せされてったっていうところと、うん、もともとその目で記憶するタイプなので、
うん、
12秒台に入ってしまえば、その感覚とっていうのを多分練習でも覚えてるというか、
うん、
は多分入りやすかったのかなっていう。
なるほど。まあそれにしてもね、すごいなって感じします。自分の中でなんか変化はありましたか？それで。その変わっていくときに。なんていうかな、うん。自分の中の変化みたいなものは、淡々と起きた感じですか、出来事は。
いや、淡々とですね。ね、はい、みたいな。
早くなってってるみたいな。
はい、
うん。
なんか安定してるな、珍しくっていう感じでしたね。
うんうん、なるほど。東京っていうか、まあ都市部でやるっていうことと、その、ホームっていうかね、地域でやることの違いってどう思います？
うん、やっぱり。
何が違ったんですか？
なんか、 自由じゃないですか、広島って。例えばこう、エディオンスタジアムのサブで練習してたら、外周をこう、趣味で走ってる人たちがいて、うん、で、その人たちに、頑張ってねーとか、うん、こう、声をかけてもらったりとか、ね、あの、広スタとかで練習してたら違う高校生の子たちがいるとか、うん、なんかそこでの交流だったり、応援してますとか、うん、なんかそういうの、そういう、交流とか、もともとやっぱ慣れ親しんでるっていうのもありますけど、その応援してくれる人が可視化できてるっていうところが、やっぱり一番大きいなっていうのもありますし、
うん、
その何かあった時にすぐ家に帰れる。実家に帰って、うん、なんか父親がすごく面白くて、私大好きなんですけど、うん、なんか嫌なこととかがあって実家帰ると、笑かしてくれて。
なるほど。
なんかどうでもよくなって、じゃあねーって言って帰って、練習組みたいな。
なるほど。笑いまで完備されてるっていう、ね。
そうなんですよ。はい。
そうか。
はい、か家族の存在大きい。
家族の存在もね、大きくて。そうか。いや、その自分自身の、さっき身体的なのの特徴をおっしゃいましたけど、自分自身っていう人間っていうのはどういう特性を持っていて、で、それは競技にどんな風に影響してきたし、うん、まあ、どう、まあ、生かしてるかっていうのってどう思われますか？
人間的にですか？
うん、性質とか。
ああ、うん、コーチには、ギャルでゲーマーって言われて
ます。ギャルでゲーマー全然ハードルの要素がないんだけど。うん、そうですか。う
ん、なんか、なんですかね。全部思ったこと言っちゃうし、なんかこう、これ言ったらこうなるかなみたいなのが、あんまり考えれなくて、今年の日本選手権の、うん、前日記者会見の時も、いや正直不安ですとか、うん、なんか言っちゃってたけど、なんか、ありえないからみたいな感じで、あの周りの人に、なんか言われたりとか、なんかそういうインタビューでも、やっぱりこう、しっかり作戦練っていかなきゃって言われたりとかもしたので、うん、なんか、いや、そこまで考えれないんだよ
な。なるほどね。
素直っていうんですかね、うん。なんか、思ったことを言っちゃいます。
なるほどね。
はい、
それ競技になんか、プラスマイナスって言うとあんまり、まあまあどっちも関係ないか。
あ、でも、どうなんですかね。プラスではあると思います。うん、なんか、ちょっと盲信というか、
うん、
いつまでも、こう、ドン言ってるので。
なるほど。
はい。
うん、
なんかどちらかというと、なんか寺田さんとかは、やっぱりもうすべてがこう見えてて、はい、なんか達観してる、
うん。
だからこう、ドーンっていうよりかはもうスッっていう、うん、感じのイメージがあるけど、うん、私とか青木さんとかもう行くしかないみたいな。
なるほどね。
やるしかないでしょ、もう。だったら出るみたいな。
なるほどね。開き直り力が高いのがね。
あ、高いと思います。はい、あ。なすぐ自分のこと受け入れちゃうっていうのもありますね。なんか、まあ、こういう自分も自分だしとか。うん。
なるほどね。そうか。なんか自分自身で、あの人みたいなやり、戦い方ちょっと私できないかもってあります。今、ちょっと寺田さんの例も出たけど。
いや、寺田さん。
寺田さんね。
もう絶対無理です。もう師匠ですよ。
師匠。
師匠ですよ。もう無理ですよ。やっぱり、なんかこう、経験、が、
うん、
もうなんか、なんていうんですかね。なんか後ろに経験って書いてある。なんか、本当に。
寺田さんの後ろに。
もうなんか、やっぱり経験って変えないし、うん、なんか自分が歩んできた人生自体が経験じゃないですか。
うん、
じゃあ寺田さんと同じような道を歩んだからって、寺田さんが経験したことを、じゃあ私も同じような経験できるかって言ったら、
うん、
それは、できないじゃないですか。どうやったって、その経験ってもう財産みたいなもんだから、うん、なんかそれが分かってるから、なんか、やっぱり寺田さんにしか分からない世界と見えてるものとっていうのがあるから、
うん、
すごくこう、年上っていうのもありますけど、
うん、
なんかこう、ああ、なんかそういう戦い方はできないなって、
うん
うん。なんか決めるとこ決めるみたいな、こう、しっかり、こう、まあ、わかんないですけどね、うん、その、なんか計算してるとかわかんないけど、ここに向けてしっかりこう計算して、ここだけは外さないみたいな、うん、そういう、なんか、戦い方っていうのは、ポイント決めてっていうのは、できないなって今年思いました。
うん、 オレゴンでしたっけ、世界陸上って、はい、ね、準決勝もね、うん、までかな、行かれたの。その世界っていうのを経験したときに、どう感じました？世界。で、結構まあ、なんていうかな。変わりますよね、空気がね。予選ともまたちょっと違った空気とかね。
ああ、そうですね。う
ん、どんな感じだって思って感じてます？
で、まずは、その、私高校2年生の時に世界ジュニアに出てたので、うんうん、10年ぶりの、なんか世界大会だったので、はいはい、うわー、久しぶりーみたいな感覚で、まず予選走って、うん、やっと準決勝残れたーみたいな感じで、その、なんか、あんまり、なんか、緊張もしてなくて、
うん、
なんかどこまでついていけるのかなとか、とにかくもうちょっとずつもしに行こうとか、スタートだけは絶対負けないとか、しか考えてなかったんで、
うん、
なんか、うん、あんまり意識してなかったかもしれない。うん、
なるほど。それは強みが出てますね。素晴らしいですね、
うん
覚えてる風景の中で視覚優位っておっしゃいましたけど、うん、見えたものの中で覚えてるのってありますか？
見えたものというよりかは、はい、その世界記録が出たレース、うん、同じだったので、
うんうん、
背中が見えなかったことが衝撃です。
なるほど。そこまで行っちゃ
って。ハードルで背中が見えないことある？
まあ、
みたいな。
確かにね。
なんか100メートルだったら簡単になんか離されるけど、ハードルでそんな離されるっていう、なんか初めての経験で、しかも自分がもう飛んでる時には走っててっていうのがどんどんどんどんその差が広がってって、なんか近づこうに近づけないし、一瞬の隙もないっていう。だから、歪んでました。その8人の時は、見えない、見えない、あ、でもちょっと待って、みたいな。待って待って、みたいな。でも冷静に、冷静に、冷静に、みたいな感じで。それが、そういうレースを今まで一回もしたことがなかったので、衝撃でした。
なるほどね。
世界は、こんなに速いのか、と思って。
まあ、しかもそのさらにね、トップのね、選手ですけど。なるほど。じゃあ、自分が、大学生の時に自分に何か言うとしたら何て言いますか、今。
諦めずに頑張れ。踏ん張れ、踏ん張れっつって。
そうですね。
いいことあるから踏ん張れって。
なるほどね。そういう感じの競技人生っていう
感じですね。そうですね。やめたら終わりじゃないですか。やっぱそこで離れたら、もうそこで終わっちゃうけど、やっぱそこで踏ん張ることによって見えるものっていうのがあるから、その踏ん張ってる時にこそ感じたものをずっと大事にしていきたいなって思うし、なんかいい時よりもやっぱり悪い時の方が何百倍もこう学ぶことが多いし、自分の視野が広がるし、こう、そういう時にこう、手助けしてくれる人が現れたり、っていう新しい出会いがあったり、
うん、
いい時に出会った人よりも悪い時に出会った時の人の方が自分的にはすごくその先も一生一緒だろうなっていうような関係性があるので、
なるほど。
なんか悪い時は、ああ、もう人生のお供がまた増えるのか、みたいな。鬼退治じゃないですけどね、うん、なんかそういう感じで、はい、思いますね。うん、
最後に、そうだ。女子の100メートルハードルがめちゃくちゃ速くなっていったじゃないですか、今年ね。
はい、
これ何が起きていったんだと思います？なんでこういうことになっていったのかっていう。
やっぱり寺田さんが12秒台に入ってくれたっていうのが大きいと思いますし、うん、その後、こう、青木さんが入って、で、今までだったら、その海外の試合に出ないと、12秒台を肌で感じることができないリズムを、感じることができなかったのが、国内で、やっぱり二人もいると、
うん、
その感覚、速さっていうものを肌で感じれるっていうところで、リズム競技なので、
うん、
そこがやっぱり大きいんじゃないかなっていう、その一緒に走るレースが増えれば増えるほど、
うん、
あ、12秒台ってこんな感じなんだとか、あ、意外と近いな、だったら私もいけるかもしれないっていう気持ちが、多分、今みんながこう、12秒台に向けてやってる中で、
うん、
距離感っていうのはすごく大事だと思うので、 そこなんじゃないですかね。そのレースで12秒台を国内で体験できるっていうのが上がってきた要因なのかなとも思います。
わ、うんうん、かりました。はい。なんかあり、西本さんありますか？追加。
今年やっぱりブダペストにピークを合わせたかったってい
う
ところですけど、で、オレゴンで見た景色があると思うんですけど、本当はブダペストでこれやりたかったんですよねって思い描いたことがあります。
なるほど。
やっぱり準決勝でどこまで去年の差を縮めれてたのかなっていうのは、すごく、体験したかったことだったので、そこはすごく悔しいけど、出てても多分買わなかったなと思います。
うん、
その、7-3 っていうタイムは世界にとったら、だから何みたいな感じなので、なんかその7-3がもし出せたとしても、準決勝敗退っていうのは間違いなかったし、今年の準決勝のレベルもやっぱり高かったので、距離は縮まってなかったなっていうのは思うので、来年リベンジしたいなと思います。うん、
前提でまた情報修正されるって感じだ
った。そうですね。
これが日本記録出た時の写真ですね。
はい。はい、アホ面してますね。
イエーイイエーイ
みたいな。マジみたいな感じですね。
キャラが出てますね。はい。はい。はい、ということで、久米真子さんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。